ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームベンジャミンさん、桃さんこんばんは。暑い日が続いていますが、桃さんお元気ですか？夏休み、近くに住んでいる孫たちが何度か遊びに来ました。孫たちが遊びに来るとよくやるのが手巻き寿司パーティー。パーティーとはいえ、用意するのは本当に簡単で、酢飯と海苔、お刺身だけでなくいろいろな具材を用意してあげると、孫たちはみんな思い思いに好きな具材を巻いて楽しそうに食べてくれます。夫婦二人の食事はいつも静かなものなので、たまにこうしてワイワイ食べる食事もいいなと思います。孫たちに人気の具材は、意外なところでは鶏の唐揚げ。小さくカットして出してあげると、みんな上手に包んで手巻き寿司にしちゃいます。さらに意外なことに、孫たちから教わって夫までハマってしまい、我が家の手巻き寿司の外せない具材の一つになりました。育ち盛りの男の子はお刺身だけじゃ物足りないですもんね。やっぱり肉。夫は育ち盛りじゃありませんが、かっこ笑う。一番末っ子の女の子はカニカマが大好き。一度奮発して本物のカニを出してあげたことがあったんですが、彼女はやっぱりカニカマの方がお気に召したらしく、かっこ笑う。カニカマも定番食材になりました。ももさんはご家族で手巻き寿司やりますか？ベンジャミンさん、お便りありがとうございます。いいですね、楽しいですよね。特にこう人が大勢集まるとね、手巻き寿司もすごくこう華やかでパーティーになりますよね。いやー美味しそう。この唐揚げっていいですね。全然私アイディアの中になかったんですけれども、子供たち喜びますよね絶対。だってね、結構こうほら、回転寿司とかに行っても意外なものが酢飯にあったりするじゃないですか。こんな組み合わせ、あ、でもいけるみたいなことあったりするから、鶏の唐揚げもね絶対美味しいと思う。海苔とも合うと思うし、ご飯とも合うだろうから、これは喜ぶし、ボリュームもあるからね、お腹もいっぱいになるし、いいなと思いますし、もうカニカマはね、想像しただけで絶対に美味しいだろうなと思いますもんね。いやー楽しいですね。そうそう、うちの子供たちもね、まずね、基本海苔が好きなんです。多いですよねお子さんで海苔好きってね。だから別にその手巻き寿司とまでいかなくても、普通に白いご飯が残っちゃったなっていう時、おかずばっかり食べちゃってご飯がまだいっぱい残ってるなっていう時は、あのシンプルに海苔を出してあげるだけで、ちょっとお醤油をつけて海苔でご飯をね巻いたらいくらでも食べちゃうし、だからそう、手巻き寿司もね時々やります。お刺身も食べられないわけではないんですが、うちの子供たちはね基本まだあんまり得意じゃないから、お寿司みたいにして出しても食べないんですよ。だからよくそう、海鮮丼とか私好きでね、お刺身とか買ってきてご飯の上に乗せてとか食べたいんですけれども、海鮮丼は子供たちは食べないので、海鮮丼やるときは必ず一緒にその具材で、あのお寿司を、巻き寿司を作って、そうすると同じものなはずなのにもうパクパク食べてくれる。もう巻いちゃうと美味しいらしいです。もう海苔の味とね一緒で。そうだから、お刺身はそう、あのまあ手巻き寿司だとちょっとは食べてくれるけれども、 でもやっぱりたくさんは食べられないから、ハムとか、あとはマヨネーズで和えたコーンとかチーズとか、そういうものも具材の中に一緒に用意しておいてあげると、そっちを結構多く巻いて食べてたりとかってしますね。もうね、6歳のお姉ちゃんはどんどん自分で食べたいものを入れて作って食べてくれるからいいんですけど、3歳の弟がなかなかの子甘えん坊でして、もう3歳だからね、多分自分でどんどんやっちゃう子は食べるんだと思うんだけど、まだね、食べさせてちょうだいボーイなんですよ。だから手巻き寿司をやると結構忙しくって、もう全部ママ次コーンハム何々何々みたいな、こう指差しが来て、言葉とともにね、はい、じゃあ次はそれを入れて巻きますみたいな感じで、母はひたすら作っているので、なかなかゆっくり食べられなくって、だから楽しいんだけど忙しいんです、我が家の手巻き寿司は。だから早くね、もうちょっとこう自分で巻いて食べられるようになったら、私もこう何食べようかな、次お刺身しようかななんて楽しめるんじゃないかなと思いますけど、忙しいと思いながらいつも手巻き寿司をやっています。そんな私を見かねて娘の方が、ママ一個お寿司作ってあげようか、何入れてほしいみたいな、じゃあサーモンとマグロと、ついでにキュウリもとかって、いつも娘に盛りだくさん具材を入れてもらって手巻き寿司を作ってもらって、それを私が食べているみたいなことが多かったりしますね。忙しいです。まあでもね、やっぱり楽しいですよね。その作るってことも楽しいし、好きなものを入れられるっていうのもやっぱり楽しいから、子供たちは手巻き寿司大喜びだと思います。ベンジャミンさん、お便りありがとうございます。近々うちも作ってみるかな。なんか食べたくなってきちゃいました。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームそらさん、桃さんこんばんは、お久しぶりです。この前数年ぶりに家族で動物園に来ました。せっかくの夏休み、密を避けて遊びに行ける場所はどこかないかと考えていた時に、妹が久々に動物園に行きたいと言い出し、みんなで行くことになりました。すごく暑い日だったんですが、可愛いウサギやモルモットと触れ合って癒されたり、大好きなチーターも見られたり、すごく楽しい気分転換になりました。前に行った時も確か夏で、その時はナイトサファリみたいなのを楽しんだ記憶があります。コロナの影響で今年はそういったイベントは開催していないらしく、ちょっと残念でした。またやれるようになるといいのにな。夏休みも終わり、学校も始まりました。頑張ります。そらさん、お便りありがとうございます。動物園に行かれたんですね。動物園はね、確かに屋外ですし、だいたい広いですからね、人が多少詰まっていてもあまりこう混雑して密になることもないですからね、こういった時期でも行きやすいかもしれないですね。ただ今年の夏は本当に暑い日が多かったので、動物園とかね、その外の こう遊びに行く場所もなかなか暑さとの戦いですよね。でも気分転換になったというふうに書かれてあってよかったですね。私も動物大好きだから動物園も大好きです。ナイトサファリみたいなのね。そう、最近ね、本当にいろいろな動物園で開催されていました。イベントね、私も行ったことあるんですけど、すごく楽しいんですよね。こう普段見る動物たちのそのお昼の姿とは全く違う夜行性の動物だったら、こう動き回ってるところが見られたり、反対に動物たちがこうおねねしているところがどんな風に寝るのかななんていうのが、なかなかね見る機会がなかったりする動物の寝ている姿を見られるっていうのも楽しかったりしますからね。私もまた行きたいなと思います。うちはね、夏休みにね、動物園とちょっと似てますけど、牧場に行ってきました。やっぱり夏休み、せっかくね、子供たちお休みがあるのにどこも行けないっていうのではかわいそうだから、牧場だったら広々してるし、いいかなと思って、うち家族みんな動物大好きなので、行ってきました。楽しかった。でも暑かった。本当にもう熱中症にならないようにってすごい気をつけながら、どれだけ水分を取ったかなという感じで行ってきたんですけど、でもすっごく楽しかったです。いろんな動物を見たり触れ合ったりして癒されたり、動物に餌をあげたりとか、みんな子供たちもすっごく楽しんでました。そんな中で、そう、羊さんともいっぱい触れ合ってきたんですけど、羊さんをねこう触れるような場所があったりとかして、で、そう、その時にこう牧場の方からのお話があってね、羊一頭あたりセーターってどのくらい、その毛刈りをするとどのくらい作れると皆さん思いますか？もちろん羊さんのサイズにもよると思うんですけれども、まあ、通常の羊一頭あたり1回の毛刈りしたその羊の毛で女性用のセーターが5枚ぐらい作れちゃうんだそうです。まあ、ウールのセーターですよね、羊さんだから。じゃあカシミヤ、有名ですよね、高級なセーターとかカシミヤってありますけど、カシミヤヤギさん一頭あたり1回毛刈りをするとどのくらいセーターが作れると思いますか？これね、1枚も作れないんだそうです。カシミヤヤギさんは一頭あたりマフラーが約1枚作れるかなぐらいの量だそうで、セーターになると約4頭も必要になるんだそうです。さらにカシミヤのコートを作ろうと思ったら約8頭分。いやー、これは高級なのはわかるなと思いますよね。そんなお話を聞いてきて、ほう、なるほど、なんて思いました。まあちょっとこの今の夏の暑い時期に話す内容ではね、私がねラジオでね話す内容ではないのかもしれないですけれども、聞いてるだけでちょっと暖かくなるような話題ですからね。いやー、でもすごいなーって改めて思いました。いや、でもね、そのこう羊さんの背中をなぜなぜしたんですけれども、あの泥もついてたりしてカリカリにカピカピになっていて、背中がこれはきっと相当洗ったりしてね、ちゃんとこの羊のウールになるまで、毛糸になるまで相当な工程が必要なんだろうなーなんて思いながら、なぜなぜして、癒されてきました。とても楽しかったです。もうちょっと涼しくなったらまた牧場行きたいなーなんて思いました。そらさん、お便りありがとうございます。学校始まりましたね、頑張ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり、心帰る場所、聴いてください。
おかえり、さりげないその言葉、心帰る場所、 My sweet home。 今にも降りそうな真っ白い冬空は、私のこの心映しているようね。
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きまして、こちら、桃缶ミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。それでは早速聴いていただきましょう。 本日の曲はこちらです。宇野優子、サザエさん一家。お聴きいただいている曲は宇野優子、サザエさん一家です。長谷川真知子原作による国民的アニメサザエさんのエンディングテーマ曲として1969年から日曜日版で放送されているおなじみの国民的ソングですね。オープニングの曲も、そしてこのエンディングの曲も、音楽が流れてくるだけでサザエさんの映像がパーッと頭に浮かんできます。さて、今日コンペアする曲は1910 Fruit Gum Company の Bubble Gum World です。アニメサザエさんが放送開始される1年前の1968年、アメリカのバンド1910 Fruit Gum Company による Bubble Gum World がリリースされました。1910 Fruit Gum Company は1960年代アメリカで流行していたバブルガムサウンドを代表するバンドの一つでした。1960年代はロックが流行した時代でもありますが、そんな中でいろいろなジャンルの音楽が生まれました。バブルガムもその一つで、わかりやすいキャッチーなメロディーが特徴の子供向けのロックと当時評されていました。現在ではソフトロックの文脈から語られることも多いそうです。1970年に解散しましたが、その翌年の1971年8月6日7日に箱根芦ノ湖畔で行われた野外コンサート、箱根アフロディーテに海外からのゲストとしてバフィー・セントメリー、ピンク・フロイドと共に出演したそうです。それでは1910 Fruit Gum Company で Bubble Gum World お聴きください。お聴きいただいた曲は1910 Fruit Gum Company で Bubble Gum World でした。お聞きいただいた通り、イントロからサザエさん一家によく似ていますよね。日本のアニメとしてすっかりおなじみのサザエさんの音楽が、アメリカのバンドの音楽から来ているなんて驚きですよね。音楽の話から少し逸れてしまいますが、この曲、テレビのエンディングでは2番の歌詞が歌われているんです。なぜかと思いますよね。実は1番の歌詞は2階の窓という歌い出しなんですが、テレビのサザエさんのお家は平屋なんだそうです。なので2階という歌詞が出てこない2番が歌われたんだそうですよ。私、個人的な話になってしまいますが、よくお買い物に行く町に桜新町というところがあります。サザエさんの原作者である長谷川真知子さんが住んでいたことで有名になった町なんですけれども、サザエさん通りという名前の通りがあったり、駅前にはサザエさん一家の銅像が立っていたりします。長谷川真知子美術館もあります。多くのお店にサザエさんの絵やポスターが飾られてあったり、コラボレーションした商品が売られていたり、町全体が本当サザエさん一色なんです。サザエさんがお好きな方はぜひ遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さあ、次はどんな曲がコンペアされるのかな。次回をどうぞお楽しみに。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。以上、ももかんミュージックコンペアのコーナーでした。続きまして、こちらのコーナーです。
ももかん動物園。
桃館動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃館動物園の仲間としてお写真がアップされます。今年の夏は例年以上に気温の高い日が多く、暑い日が続いていますよね。コロナも心配ですが、熱中症にも気をつけなければならないですね。熱中症が心配なのは私たち人間だけでなく、犬や猫などペットも同じです。基本は人間への対策と同じですが、ペットの熱中症対策について今日はお話ししたいと思います。まずお家でお留守番をさせるとき、エアコンはつけっぱなしでいましょう。またリモコンをうっかり触ってスイッチを切ってしまわないように、届かないところに置いておきましょう。上に寝そべるだけで涼しく感じられる冷却マットを使ったり、常に水分補給ができるようにしておくといいですね。通常こう水飲み場は一箇所に設けていたりすると思うんですが、夏場は何箇所かに水飲み場を増やしてあげたりして、移動するときにこう目について、あ、お水を飲もうなんていうふうにたくさん飲めるような機会を持てるように、いくつか置いてあげるというのもいいんだそうです。そして外出時の注意点です。お散歩などは涼しい時間帯を選ぶか、気温によっては中止することも考えましょう。真夏、日中のアスファルトは60度近くになることもあるんだそうです。人間より体の高さが低いワンちゃんは、頭上からの暑さに加えてアスファルトからの強い照り返しを受けます。とっても危険なことですよね。またクールベストやクールネックなどを身につけて体を冷やすのもいいんだそうです。お洋服を着てお出かけするワンちゃんもいたりするので、同じような感覚で体を涼しくしてくれるような、そういう衣類を身につけるというのもとても効果的なんだそうです。また車での外出は短時間でも絶対にエンジンを切った車内に残さないこと、これも忘れてはいけないことですね。このようにお家の中でお留守番をさせるときや外出時など注意をしていても、それでもこんな症状が出たら病院へすぐに連れて行きましょう。はぁはぁと激しく呼吸をしている、いつも以上に激しく呼吸をしているなぁと思ったら、熱中症を疑った方がいいんだそうです。また体温が40度以上に上がっているとき、大量のよだれが出ているとき、歯肉など口の中が赤くなっているとき、目が充血しているとき、心拍数がいつも以上に上がっているとき、ぐったりしているとき、ぼーっとしていたりフラフラしているとき、このようなときは早く病院へ連れて行った方がいいそうです。いつもの姿をこう見ているからこそ、ちょっとでもいつもと違うなぁと感じたら、熱中症を疑って病院へ一刻も早く連れて行ってあげてください。熱中症は大事なペットの命を奪うこともある怖い病気です。ですが気をつければ防ぐことができる病気でもあるので、私たちと同じ目線でペットの熱中症対策もしっかりやってあげましょう。9月になりましたが、まだまだ暑い日もあります。ぜひ気をつけてあげてください。桃館動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。もしあればお写真も一緒に送ってください。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃館動物園の仲間としてお写真がアップされます。 お便りお待ちしています。以上、ももかん動物園のコーナーでした。続きまして、こちらのコーナーです。
ももかんライブラリ
ー。このコーナーでは、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを、ももかんライブラリーの中からご紹介していきます。今日はですね、このコーナーにあの方からメッセージをいただいております。それでは皆さん、どうぞお聞きください。
どうも、ロカビリーシンガーのビリーモノカーです。ももかんを聞いてくださっていますリスナーの皆様、そして、藤谷ももさん、スタッフの皆様、お元気でしょうか。はい、私ビリーモノカーはですね、すこぶる元気でございます。8月16日はですね、エルビス・プレスリーの命日ということでございまして、毎年この時期にはですね、ももかんのスタジオに、伺ってるんですけれどもね、今年はまさかの出来事によりまして、今回はね、メッセージという形での出演とさせていただきました。自粛ということで、僕自身も予定されていたステージやですね、イベントが中止になったりの現状ですけれどもね、転んでもただでは起きない62歳、ビリー・モロカでありますので、普段ではあまりできないアプローチをこの機会にいくつかさせていただきました。まずはね、オリジナルソングの作成ということでございまして、ロカビリー一筋40年以上の私ビリー・モノカは、過去に作ったオリジナル曲はですね、2、3曲でしたけれども、今回はね、20曲近く作らせていただきました。はい。例えばですね、ジン・ヴィンセントがですね、ヒットさせましたロカビリー曲の名曲、ブルージンバップをもじったですね、ご老人バップ。エルビス・プレスリーのブルーム・オブ・ケンタッキー、ケンタッキーの青い月をもじってですね、倦怠期の青い月。その他に、僕がお世話になっているライブハウスがある場所を歌ったですね、ご当地ソング。例えばですね、赤羽ならですね、レッドウィング・ブルースとか、小岩ならですね、あなた顔が小岩。あと、横浜ならですね、浜のビリーが笑う夜。そしてね、さらに、僕は地元横浜でですね、ケーブルテレビ、のんびり行こうという番組ね、これお散歩番組なんですけども、これを11年間、続けているんですけれども、その時はね、伊達メガネをかけてるんですよ。で、その伊達メガネをかけていることから、この番組のためにですね、伊達メガネ浜男という曲も作らせていただきました。はい。その他にね、最近はね、イラストもね、描くようになったんですね。まあ、とにかく、ロカビリーが持つ優しさを持った反骨精神で常にポジティブシンキングで過ごしております。あとね、告知を、告知としましてはですね、今年の10月下旬に新興ミュージックから、はい、ザ・ロカビリーのね、なんと第4弾が発売されます。今回はね、まあコロナ禍の影響によりましてですね、当初の内容とはちょっと違う、ね、異なるものとなっているんですけれども、それでもね、皆さんに納得していただけるような楽しい内容となっていますので、ぜひともね、発売されたらご購入いただきたいと思いますね。ということで、最後にね、エルビス・プレスリーが1954年7月5日に、レコーディングしました。彼の記念すべきデビュー曲、まさにね、ロカビリーが具現化した、そんなナンバーでございますけれども、That's Alright をリクエストさせていただきます。ももちゃんスタッフの皆様、そしてリスナーの皆様、次はですね、スタジオから、ね、スタジオから電波を通じてお会いできればと思っております。ビリー・モロカワでした。
ロカビリー歌手のビリー・モロカワさんよりメッセージをいただきました。ビリーさん、ありがとうございます。とっても嬉しいです。ビリーさんは毎年夏と冬の年に2回ももかんにいらしてくださっています。今年はこのような状況になってしまって、ゲストさんとスタジオで収録することができなくなってしまったので、夏でビリーさんにお会いできるはずの時期なのに、今年はお会いできないのかなーなんて思っていたら、このような形で元気なお声を聞かせてくださって、すごく嬉しいです。ありがとうございます。ビリーさんはいつもゲスト出演してくださるときに、エルビス・プレスリーの貴重なお話や、またエルビスの曲をご紹介いただいたり、 それからビリーさんご自身の様々な経験から来る人生のヒントになるような前向きになるようなメッセージをたくさん聞かせてくださっています。いやー、さすがビリーさんという感じがしてメッセージをね聞いていて、すごい、このようなこうなかなか思うようにライブができなかったり、皆さんそれぞれお仕事をこうする上でいろいろと苦しい時期に、こういう時だからこそということでポジティブにオリジナルソングをたくさん作られたりイラストを描かれたりとかってお話ありましたね。ちょっとちょっとオリジナルソングのタイトルを聞いて私は笑ってしまったんですけれども20曲もすごいと思って最初聞いていて、あれあれ、タイトルにご老人って今ついた、え、倦怠期みたいな、本当に音楽なのみたいな、お笑いソングみたいっていうようなタイトルがいっぱい出てきましたね。あなた顔が濃いわって、うるさいわみたいなね、言われた人思っちゃいそうでおかしいなぁと思って、でもね、そういうふうにこうライブでお世話になっている場所のね、そのイメージで曲を作ってとかって、本当にその土地のファンの方たちにとっても、それからライブハウスの方たちにとってもすごく喜ばれるでしょうし、みんなが笑顔になるような、そんなオリジナルソングがたくさんできたんだなぁと思うと、本当に私も早く聞きたいなと思ってしまいました。そしてビリーさんはね、絵も上手なんですよ。あのスタジオにね来てくれた時に、スタジオのところに置いてあったホワイトボードにさささってこうイラストを描いてくださったりしたことがあって、もうすごく上手で、思わず私もあの携帯で写真を撮って、今も私の携帯の中に残っているんですけれどもね。なのでね、ぜひ最近描いたというイラストも拝見したいなとも思いましたし、10月にまた新しい本も発売されるということで、本当にビリーさんもすごくポジティブにガンガンお仕事を進めてらっしゃるんだなーってメッセージを聞いていて、私もすごく励まされるような思いでした。冬はぜひスタジオでねお会いできるといいなーと私も心から願っています。ビリーさん、ありがとうございました。以上、ももかんライブラリーのコーナーでした。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。デスティネーション、聴いてください。
僕たちは何を望み、この時代に生まれてきたのだろう、誰と出会うために
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中で夏休みに家族で牧場に行ってきた話をしましたよね。羊たちと触れ合ったり、たくさんの動物に癒されたり、すごく楽しい時間を過ごしてきたんですけれども、その中でも私が楽しみにしていたものの一つとして、羊さんたちをまとめたり、それから違う場所に移動させたりするときに大活躍する牧羊犬、ワンちゃんですね。その牧羊犬のパフォーマンスを見られる場所があるんです。で、前にいたときも楽しかったので、今回もそれ見たいなと思ってたんですけど、かっこよかったです。私ね、そう、子供の頃に飼っていたワンちゃんがミックスの犬種だったんですけどね、牧羊犬で有名なボーダーコリーという種類が混ざっているワンちゃんだったので、姿形がちょっとボーダーコリーに似ていて、で、飼ってたワンちゃんもすごく足が速くて、外を走らせるともう生き生きしてもどこまでも走っていってしまうっていうようなワンちゃんだったので、やはり牧羊犬って本当そうだなって今回も改めて見ていて思ってね。そう、そのたくさんの羊さんたちをまとめたり違う場所に移動させたりするときに基本吠えないんですって。吠えちゃうと羊がびっくりしてわーって散らばっちゃったりするから、ワンちゃんは目力とそれからふわっとその走り回りながらだんだんだんだん羊を一箇所に集めていったり移動させていったりとかってするそうで、かっこいいんですよ本当に。いや、同じことをね、人がやろうと思ったらどれだけ時間がかかるだろうっていうようなことを、たった一匹でふわっと走り回りながら羊たちの顔をこうじーっと見て集めていく姿がね、いやー楽しかったですまた会いに行きたいなーなんて思っちゃいましたし、子供の頃飼っていたワンちゃんのこともね思い出しました。かっこいいですよね。皆さんも機会があったらぜひ、なかなかね間近で見られる場所って限られますけれどもね、ぜひ機会があったら見てみてください。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。 桃館ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com、momokan@藤谷桃.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。